歌うスイート屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、特報メッツポーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。というわけで始まりました、歌うスイート屋さん。ラジオでお聞きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、どうお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌うスイート屋さん、お楽しみください。みゆきちゃん、どうもこんばんは。
こんばんは。
ちょっとぬくなってきましたか。
ぬくなってきましたよ。
あの日が長なってきたね、
ちょっとね。
はい、もう5時で真っ暗なのが、最近はちょっとこう6時でもね、ちょっと薄暗い感じでなりまして、もう春はそこまで、
ね、です。あっという間でしたね。
あっという間やね。
思うとね、
でも人間であれやろ、もうまたこれちょっと 2,3 ヶ月経つと、もうまた暑い暑いと、
そう早さになったらええのにと。
そうやね。はい、というわけでございまして、今週もですね、先週から引き続きまして、はい、能楽師の、どうぞ。
はい、こんばんは、して方宝生流能楽師の辰巳孝也です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうやっぱりあれ絶対して方っていうねんね、それは。
そうですね、あのまあ別にね、能楽師だけでもいいんですけど、まあ、あのやっぱりこう
張ってるでみたいな。
そう、あの例えばプロ野球選手で、プロ野球選手の鳥谷隆じゃなくて、阪神タイガースのって言った方がいい。
でもして方の言うのはちゃうで、阪神タイガース4番のって言ってるもん、ね。そう、阪神タイガース4番の言うてるやんな、
主役のと。
私が主役ですみたいな、
ね。まあ、あの名刺の通りにより、あのまあ、自分と同姓同名の能楽師ないですけど、あの担当をね、何を担当してる人なのかということで、一応、
あ、そうなんや、そうかそうか、ドラマーのみたいなことですね。
あ、そうそう、そういうことですよね、ボーカルのとかっていうこと
で、
ね、
なんかでも、なんかこう脇の方から見たら、うわ俺脇やみたいなことのなんかそれはまた違うの。
それね、さあの先週のそのお話であって、僕言うの忘れてましたけど、そのだいたい家で、まあ家柄決まってるから、脇役は脇役の家で、で稀にね、あの子供が3人いたら、一番上が、あのして方で、2番目が狂言で、3番目が脇とかっていうようなこともまれにあるけれども、だいたいまあもうその家で
決まってるんや、
やってるので。
でもこれってあれやな、なんかちょっとこう、な、昇進試験とかあって、ちょっとして方に行けましたみたいなことがあってもいいやろうけど、
ね、あんまりね、それはね、ないんですけど、
ないの。
僕ね、脇方の人にね、その脇ってやっぱり座ってる役が多いですね、正座じゃなくて、縦膝をつくんですよ、縦膝をつく、
片方ついてん
ね
やね。
そうなんですよ。それはね、あの、ね、この世界の言葉、下にいて、下にいるとかで下にいって言うんですけど、あれすっごく足が痛くてね、正座ならこうごまかすやり方いくらでもあるけど、下にいっていうのはなかなかね、
ごまかせない、
ごまかせないし、もう座ってる役でね、してる方と違って主役じゃないでしょ。でもその本人たちに聞いたことがあるんだけど、それはそれで別にね、なんとも思ってないみたいな。
それはもうそこに徹してるわけや。
そうそうそう、だから主役が一番目立つのにっていう感じでもない。
一役一役に誇りを持ってるっていうことよ。
いや、わかるよ、だけど、いや、ようあるやん、野球でも
上下はないのよ、
バントで連続出塁、なんとか送りバント、犠牲バント、あんなんなんか、ほら認めてくれるやん、
そう
例えば代走連続なんとかとか、それなんかして、あのやな、脇の人を表彰してあげてほしいことあるよな、俺いつもあれ主役になられへんからそう思うんやけど
でもあの脇の人もね、人間国宝とかあるし、
そうなんや、
賞があるんですよ、例えば芸術祭賞とか、
だからちゃんとこう認めてあげてあげてるの、
そう、
あ、それ OK、
ちゃんとだからね、その権威というか、そのちゃんとした肩書きはあるんで、ね、
あんねや、
別にあれです。で、
上下ないっていうことやんね、
はい、で舞台の数はね、脇役の人の方が多いんですね、
仕事多いよな、絶対
多いです。
主役の人は違う主役が来たらもうな、お休みやけどね、
せやけど、まあ、何人か
あれやろ、その家計なんていうの、こっちの辰巳さんのとこで弾いてた人が、こっちも行かはる人はあるんでしょ。
そうなんです。
あ、仕事数多いよ、
三役って言ってね、脇だけじゃなくて、狂犬と脇とお囃子のこの総称が三役って言うんですけどね、我らして方以外の三役の方がやっぱ舞台が多くて、いろん全ての流派、先ほど言
いましたけどね、いろんなところっていうこと
に出入りするんですよ。だから 例えば昼間は宝生流 の辰巳のところの舞台来て、うん、その後終わったらすぐに大阪の
会館。それは OK なんですか、はい、流派が違うところに行っても、
うん、あそうしないとあの人たち食べていけないから。
だって
昔はね、
そうテレビ番組でも、うん、和田アッコさんの下で、うん、例えばカンニングがおって、うん、で次違う番組の、うん、例えば有吉さんの番組で、
う
ん、カンニングがおってということやんか。
そういうことです。
だから主役は司会者は兼ねられへんけど、うん、周りの取り巻きはいろんなとこ行ける
の
よ。
そう、それ今の言いたとおりですよ。だから例えばその、うん、フジテレビのね、うん、アナウンサーはフジテレビしかダメでしょ、うん、まあ、フリーじゃなければ、NHK で次の瞬間出てるってことはありえないけど、うん、でも、うん、ゲストの人たちは、
うんね、行った来たりするもんね。
そうそう、いろんなところ行ってる、そういうことなんですよ、う
ん、結構ほんなら、あれやな、脇の人の方が、うん、金儲けええな、これ。
あ、うん、舞台の回数は多いです。
計算してるわ。
いや、そうやんね。まあ、そろそろやって。
だから、そのね、この辰巳さんが出たら、ね、予算かもしれんけど、ここはちょっと、うん、ね、少ないけども、
いや、けど、
数が多くなる
この方はね、辰巳さんは、例えばその出し物が、うん、例えば、冬の出し物、うん、で、次、春の出し物の、うん、また仕込みの段階がいるけど、ええ、彼らはそれを引っ張りたほうやもんね。いろんなとこ行って演奏せなあかんし、うん、いろんな脇せなあかんもん、うんうん、
ただね、うん、その、まあ、まあ人によるんですけど、うん、我々そのして方はね、うん、お弟子さん教えて、まあ、あの一番多いのがお弟子さんも多くて、うん、でお弟子さんの収入で食べて、うん、で舞台も多いというのが一番、うん、で僕もまあ30歳ぐらいの頃はその状態だったんですけど、うん、脇とかっていうのはそのアマチュアでやる人が少ないですね、うん、そう、要するに脇の先生に、うん、あれを習いたいっていう人が極端に少ないから、うん、やっぱお弟子さんがゼロっていう人も珍しくな
るので、なるほど、
舞台だけの収入になるから、だからね、まああれですね、まあ、あの囃子方とかだったら、まあ、笛とか鼓を習いたい人はアマチュアでも、まあ、たくさんい
ます。なるほど、
やっぱりあれかな、そのお金のことだけで言うとね、あれですけど、その鼓とかで、いろんな流儀に、ね、出入りして舞台がいっぱいあってお弟子さんもいるっていう人がやっぱり一番多いよね。
いや、ちゃうねん、これなんちゃうねん、こうごめんやで、うん、俺こうやってあのこういうね、国のね、うん、そういう、まあ、文化やけど、うん、やっぱそこはね、うん、興味あるもん、
うん、
だって一般の人は、いや、どういう生活してんやろうかとか、うん、どんなお金いくら持ってんねんとか、そんなんいっぱい興味あんで、
う
ん
う
ん、
まあ普通の仕事とは違うからね。
俺ものすごい興味あるわ、ごめんよ。
そう、ちょっと聞こうか、そこ、う
ん、いや、それは聞いたったあかん、それは辰巳さん聞いたったあかんけどもまあまあ、そのさっきね、脇の人、うん、まあそのと、うん、して方とっていうのがあるやんか、うん、もう肩書きが、うん、ちょっと俺はどっちかというと主役にいつもなられへんから、うん、脇の方やから、うん、なんかこう脇のなんかひもじい感じかなと思うんだ
ね。
そのね、あの我々のそのして方だけね、うん、その明確な出勤料の表っていうのがないんですよ、うん、まあでも大体誰がいくらぐらいでね、例えば、じゃあ僕が1日呼ばれて8万円の仕事やったら、弟は6万円で、おじさんやったら15万円ぐらいでとかって大体その目安あるんですけど、三役の人たちには明確な農学協会作った料金表っていうのがあるので、それにね、
乗っ取って
ABCDE とかってランクがあって、人間国宝が S とかね、年齢と芸歴と、まあまあ、家柄なんかで換算してやるので、誰がどんなタイプの仕事で何をやるといくらっていう、
大体分かってんねや、
決まってるんですよ。
ほんなら例えばごっつい国立劇場みたいなとこでも一大セレモニーみたいなったら、やっぱり S クラスとか A クラスやっぱり呼ぶやんか。
いや、そら呼ばれるよね、そう、上から。
そうですね、まあそれもね、そういう人たちばっかり呼ぶと予算が
かかる、
ね、だから安くて一番いいのは、
もうそういうね、そういうね庶民派のね、辰巳さん好き、そういう、そのいいよ、そうそうやな、
安くてね、くて上手てよく働いてくれる人一番いいに決まってるんですよ。10万円払って歌いが下手な人とか覚えてこない人やったら、
2万5000円でその覚えはある人おんの？
それは僕から何とも
言えへんけど、やっぱり、まあ、いろんな人おるわね、
まあ、いろいろあります。あの、まあ、頼りになるかならないかということ
ですね。安定感があるとかね。
だってその人はその人でもうすごいプライドが持っててね、練習してなくてもできるわっていう自信持ってはるんやろね、あるやんか、どこの世界でも。
でもやっぱりあれやな、営業的にはやっぱり雇われてっていうか、引っ張ってもうてなんぼやから、やっぱりもう俺がもうあれやね、ワッキーやったらもうペコペコするよ
C クラスでいっぱい読んで、
C クラスじゃなくて、うん、俺が脇やったら、うん、それはもうあの指定方にね、う
ん、
もう貢ぎ物も出るよ、
言うて、うん、次
でもね、年賀状ぐらいの人が平田さんぐらいの年齢で脇やって、うん、で、うん、主役をね、師匠やるのが二十歳ぐらいの人だったら、うん、平田さんの方がギャラは高いと思いますよ、
う
ん、指定だから
そうな
高いとか脇だから低いじゃなくて、何歳かっていう芸歴
キャリア、
うん、キャリアなんですよ、
年
だからあんま関係ない、
関係ないの、
関係ないです、
へえ、
そしたら長く続けてたらもう自然とこう上がっていく、
いやせやけど長いだけではあかんやん、
D クラスで、
あ、それは良くも悪くも上がっていきますね、
あ、上がっていくの、年功序列で、
年功序列で4歳ぐらいで2万円ずつぐらい我々して方は、ね、
上がっていくんですか、うん、
例えば38で8万円の仕事だったら42ぐらいの時は10万円になって、46ぐらいの時は2級12万になってとか、そんな感じですけど、生々しい話ですけど、
あの
いやそういうね、あなたが好き
まあね、もちろん そんだけあの重ねていかはるから、うん、年重ねるようにね、うん、経験も重ねていかはるから、うん、上手にはなっていくからそんだけついてくるんやろうけど、うん、そのあの芸歴じゃない人もいてるやん、
う
ん
う
ん、
いやそりゃそうや
んこの人年いってるけど下手やねんっていうような、うん、いてないの、
いやそれなんとも言われへんね、ここでは言われへんよお前めちゃくちゃ言うなラジオで、
いやそこ聞きたかったやろ、
いやそれはもうオフレコの時やって、
うんうん、そういうのでやっぱりそのランク付けとかね、やっぱりその中で選んで、うん、
一応ね、あの基準はありますね、うん、あのまあ、うん、芸歴何年とか、どんな、うん、今までどんなね対局を開いてきたのかとか、うん、もちろんそれは、うん、あの加味されますね、
それあるわ、
だから賞を受賞する時なんかにそれは上手い下手とかっていう、うん、その力量のことはやっぱ関係して
そやな、うん、そりゃそうやわ、これね、今週もね、はい、一節一節やっていただきますけどね、はい、もうものすごい硬いね、ええ声なんですよ、うん、で、今日はなんかちょっと僕とみゆきが習うと、はい、ちょっと習うとで、まあ脳って、敷居高いっていう話がね、僕ら思うんですけども、いや、うん、楽しいよっていうのを僕らがちょっと体験を、ねはい、していただこうと、はい、まずね、辰巳さんにですね、はい、ちょっと一節ちょっとやってもらいましょうか、
はい、
今日はどんな、
そうですね、うん、まあこの前、先週高砂の千秋楽をやりましたから、はいはい、同じ高砂でですね、ちょっと場面が違うチャプターといいますかね、はい、結婚式なんかで我々能楽師の結婚式なんかでよく歌える鹿稲美っていうところね、はい、あります、
はい、
ちょっとまあサラサラっとした感じで声を、
はい、
調子を張って鹿稲美四つの海の波とか、
ね、あ鹿稲美、うん、はい、
いきますか、
ちょっとやりましょうか、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
鹿稲美静かにて、繰り返し僕も歌いますので、
あもう始まるの、
はい、
僕ら、
はい、はい、
視界波静かにて国も収まるときつ風、はい、
国も収まるときつ風
枝を鳴らさぬ身よなれや、はい、
枝を鳴らさぬ身よなれや、すいません、ちょっと短めにお願いしますセンテンスを、あーのとこでもうその、ま、前が忘れてまうやんか、もうちょっと短めで、
持ってきてよかったです
ね、もうちょっと短めで、すいません、はい、すいません、
愛に愛をいの、はい、
愛に愛をいの、
松こそめで得たかりけれ、はい、
松こそめで
枝刈りけれ、
いや難しいな、
枝刈りえって言ってるんですか、
いや、ね、どんな感じですか、二人
歌いの特徴としては、うん、子音と母音をね、うん、分けて発音することがあるんですよ、
どういうことですか、
レとレだったらレとエね、
あレ
エカーとアートね、
なるほど、
節がね、いろんな節がありますけども、はいはいはい、それを子音と母音を分けて、うん、まあ、子音は一瞬しか出ないじゃないですか、で母音をずっと、使って
レーみたいなね、
ちょっとこの先僕一人歌います、うん、シーンとポイン分けてるなっていう
の、 OK です、聞きましょう、はい、はい、どうぞ、
子ども愚かやかかるように住める民とて豊かなある 君の恵みぞありがたき、君の恵みぞありがたき、ね、シーンと母音を分けて節と完成させてるんです、
うん、あ、なるほど。ちょっと真似するのはそういう風にやったら聞こえるんや、脳に。
死因のこと、あ、母音のことをですね、海地って生まれる字と書いて海地という風にするんですよね。海地でこう操作する、
なるほ
ど、ね、難しく複雑にして、まあ、うん、抑揚をつけたり緩急をつけたりして、うん、その登場人物の心情を表したり場面の状況を膨らましたりする、ね、そういう
気分。百くえんちよだい
みたいなね。他 の, あの日本のね、芸能なんかでも、あの、
すいません、すっと長さんといてくださいあ、日本の芸能、
うん、そのシンドボインでその、うん、海地で歌ってるのが多いじゃないですか、うん、あの三味線弾いて
るのが、ね、なるほど、はい、あ、なるほどね、
後ろでね、
うん、洋楽とかであんまりないのかな、かそういうの、
ないですね、
ありがとうじゃなくて、
うん、
アリーっていうやつですね、
そうそう、そんな感じで
後ろで、
そうそう、
一緒にやってみようか。
ひゃあくえんちょうだい。すいません。
すいません。もう100円ちょうだい。
ごめん、さっきジュース買うのに100円探しとったやん。うん、あ、まあ、そうですか。で、辰巳さん、あの、さっきみたいにこう教える教室っていうのもやっておられるんですね。はい、ちょっと宣伝しておきましょうか。
はいはい、ですね、私は、受け持ってるのは、はい、寝屋川市郡本通町1の5、郡能楽堂、は
い。ここにあったのも知らんかった。
あ、そう、京阪電車から見えるんですよ。郡、はい、園と高泉寺の間なんです、
ね。消防署かなんかの横やね。
見えます？
あの、ね、うん、ギリギリ。
道路沿いじゃないの？
そうです、うん、道路沿い、電車からも見えるし、うん、みんなね、あれのこと知らないから、あれお風呂屋さんだと思ってたって言う
んだけど、いや全然知らないなんか外科医院とか消防署とかある並びにあるよ、う
ん、いつもね、シャッター降りてるんですよ、うん、
あそこの消防署に兄が行ってたんですよ、だからあそこにはね、うん、何度も行ってるんですけど、
いや、お兄ちゃん知ってるよ、
あ、そうでしょうね、うん、あの横ですか、どっち横ですか、
京阪郡園から高泉寺に向かって、あの消防署の、ね、前の道あるでしょ、
はい、
あれを行って石川整形外科っていうの
は、それを外科のね、うん、石川整形外科
を声で 100m ぐらいした右手に、昔ねローソンがあったんだけど今ないから、隣がね朝日新聞なんですよ、
まあ、そうなんですか、
そこの能楽堂の1階で、あの、歌いの稽古、発声のね今やった歌いのレッスンと、あと舞台で、足袋を履いて、あの扇を持って舞のね、
姉妹の舞台で僕ら素人上がってもいいの、なんか もうあれじゃないの、もうその
神の領域じゃなくて、そ
うなの、神聖な場所ですが、ですが旅をね、白旅を必ず履かなきゃ、靴下や裸足では上がってはいけないですね、僕は子供の頃、靴下で履いて怒られましたよね、必ずですから、まあ、その旅はね、うん、持ってる方は持ってきていただいたりし、なければこちらで用意しますし、
この世界は女性も OK なんですか、
もちろんです、女性もプロの女性の能楽師の方もたくさんいます、
そうなんや、
そうなんですか、はい、
でむしろね、
歌舞伎と違うの
かな、
男の人だけと思ってました、
うん、アマチュアなんかだと女性の方が多いぐらいです、その回にもよるけども、女の人が73か64で多 い, 多い、
なんかね、辰巳さんね、詩吟っぽいよね、またちょっとなんかあんのかな、詩吟、また全然違う、
また違う、詩吟はもっとその江戸時代になってから、からもう近代的な感じですね、
そうなんや、なんか詩吟とかもなんかこんな聞き
節回し
聞いたり、
あれはでも声を揺らすじゃん、
せいせいなのが言うわな、
あれは声揺らしますもんね、
そう、まあ、歌いもね、こういう揺らすけど、あんまりその、なんていうかな、わざとらしくはやらないです、その、揺らそうとして揺らしてるんじゃなくて、最終的に勢いでそうなっちゃったっていう程度でやるから、まあ、それでも歌い方ね、銀をね、ってやるような人もいるけども、僕らはどっちかというとストレートな歌い方するから、あんまりそういうわざとらしいことはしない。
なるほどね。ちょっとここでコマーシャル。
はい。
マザーシップ、マザーシップ。
サウスイデアさんは元気の放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、今日はですね、能楽師の
して方法省流農学者の辰巳孝也です。
はい、どうもありがとうございま す、レクチャーしていただきまして、はい、でこれってどういうふうに応募したらいいわけ、これ辰巳さんに。
そうですね、うん、一応電話番号を、うん、私携帯ですけども、090、
もう言っちゃうよね、
言っちゃいますよ、載っちゃっていいんでね、はい、
090-4201-3256 が私の携帯です、はいはい、まあ、それかフェイスブックで私の名前辰巳孝也で検索していただいて、はいはい、まあ、平田さんのお友達でもいいですけど、はいはい、で そちらでコメントかメッセージいただいてもいいですし、はい、どのようなやり方で、
これはどうなの、何曜日とかあるの。
いや特に今決まってはいませんけども、うん、はいはい、まあ、火曜日と土曜日のことが多いですけど、うん、やっぱ平日の方が都合はいい方と、
火曜日と土曜日ね、
これって一人でもやる、は
い、もちろん
開催ですか。
すごいな、
ほんなマンツーマンで、
マンツーマンですし、でもしその要望があってね、集団芸例えば3人、うん、4人友達で行って、はいはいはい、まあ、歌いだけは集団でやって、まあ、姉妹はどっちみちマンツーマンになりますけども、歌いだけはせめて集団の方がいいっていう方は、うん、そのどちらにも対応しようと思ってます。
すごい、これだけねやっぱり一般の人と一緒にねこの空気をね、ね、見てもらってね、
うん、
それでそれをやっぱり広めるっていうね、
その人も、
うん、どうなんですかこの脳という世界は、こういう、はい、例えばラジオに出たりとか、はい、テレビ出たりとか、まあ、されてんでしょうけど、そういう意味ではどんどん宣伝しろやみたいなことなんですか、上の方は上層部は。
いやあまりね、その、うん、出ろとか出るなっていうことはないけども、どっちかというとその歌舞伎とか普通の一般の芸能人なんかに比べたらちょっと閉鎖的っていうか、
個
人的なとこはありますね。
ちょっとなんか格が高いというか、
いやこんだけいろんな、例えばいろんな普及こチラシとかいろいろ僕もいただきましたけど、いろんなところでこう一生懸命脳の話しかせえへんでしょ。脳をもう本当に広めたいという思いから活動されている中で、そのすごいあれですよね、広報としてこの若さであって、はい、一番、ね、広報されてる、ね、努力されてる方かなと僕は思って、今日も来てもらったんだけど、その辺どうなんですか、この広報という意味では、
まあ、もちろんそういう、ね、
う
ん、責任感も
あるし、ね、
まあ、Facebook も友達で2400人ぐらいですので、はいはいはい、まあ、やっぱ舞台のことなんかも中心ね、なるべくこう能楽師らしくオフィシャルブログみたいな感じでね、あんまりこうふざけた投稿はしないように心がけてるんですけど、みんなこうシェアしてくれたりして、舞台の宣伝であったり、お客さんの稽古場のことでシェアしてくださいって、シェアしてほしいときは僕文頭に書くんです
よ。
ただシェアついたり、いいねコメントついたりして、まあそういうのきっかけでこう舞台来てくれる方もいますのでね。
どうですか、その舞台の方見に来られる人って年代どれぐらいの。
やはりですね、やっぱその高齢化してるので、まあ平均年齢って分かんないけど60は過ぎてるような50代だったら若いなっていう感じはしますよね。
もうでもマニアだよ ね、
そうですね、ある
意味。
でも今例えば関西だったら、京大、京都女子大同志社なんか、宝生流のあれがサークルがね、ありますので、若くてその
好きな方とかは、ね、
クラブ活動を、ね、やってて、まあ、そこで途絶えちゃう人もいるけど、社会人になって、あるいは結婚してちょっと落ち着いたらまた始めるっていう方もいるし、若い人もたくさんいます。
私
も
お子さんも習い事として、
はい、私一番ね最年少でね、3歳か4歳の子を教えたこと、
それはでも分かるの、真似しようわけ、真
似。それは子供やりたいっていうのですか、お母さんがやりたい教えたくて。
お母さんのことが多いですね。
そう
や
ね、そりゃそうでしょ
う、そうですね、
だって見ないもんそんなしょっちゅう、
真似したい。だから
NHK かなんか教育テレビかなんかでやってるぐらいですよ、
う
ん、
ちっちゃい子なんかはもうだから歌いはやらずに姉妹だけね、もう簡単な姉妹だけでっていうことが多いかな、まあ、小学生ぐらいになったらね、ある程度まあちょっとこうなんとかなりますよね、集団稽古 で我々プロなんかはその初舞台で4歳か5歳かと多くてね、私も4歳で初舞台ですけど、もうただ座ってるだけの役でしたけどね、
なんかもう落ち着きなくするんよね、
動き悪くて怒られたことがありますよ。
それがまた可愛いんですよね、はい、
そうやな、歌舞伎でもそうやもんな、4歳か3歳ぐらいで、
そう、
ね、もうちょこちょこちょこちょこしてるもんな、なるほどね、辰巳さんの一番弟子さんっていうのはやっぱ、ま、もういられるんですか、おられるんですか、もうまだあれですか、
今ね、まあ、地元でフェイスブック友達になってる方が一番弟子で、一番弟子二番弟子もそうなんですよ、寝屋川の方とは
平田の方
で、まあ最初の方は50代の女性 で、で2番目の人は40代の男性なんですけど、まあ、2人とももちろんこのなんか習ったこともないし、 まあ、見たことは僕のこうつながりで
今も大好きな手元でね、
そうですね、で、まあ、私の一応ファンクラブの会長をやってくださって
ファンクラブあんの、
ファンクラブっていうかそういう
講演会みたいなんですか、
大々的にはやってないけど、実質的にね、毎回自分の舞台を見に来てくれるような人たちの、まあ、ほとんど女性ばっかりです、
ね、だからこの方ね、この方僕この前僕ちょっとね、呼んでいただいて、はい、夜行ったんですよ、まあ、その時はもうほぼベロベロになっておられましたけども、
モテモテやった、
辰巳さん人生楽しいでしょうっていう質問に、楽しいです楽しいですと、
ねえ、楽しそうやもんね、もう、はい、私もだってね、フェイスブックで写真見せてもらうけど、うん、
モテるでしょ、
楽しい、
昨日チョコレートの個数をね、9人から 10個もらったって載せたら、
すごいね、
あのコメントくれた人で自分とか自分がいる友達の記事見てて、自分より多い人は、まあ、一人でもいなかったけど、阪神のね金本監督が9個で、はい、矢野さんが一番
多くて、そうなん、
そうなん、そんなんやと思って、
でもみんな
そんなもんなんや、
監督で9個って、えそんな少ない
ね、 俺でも
10個やった、
2個っすよ2個っすよ、1人嫁ですからね、
娘、
そんな、いや娘なかった娘なかったか言わすな、はい、いやだけどすごいね、何なんですかこれは、この
その9個っていうのは、うん、みんな
えぐれえぐれえぐれ勇気えぐれえぐれ、
ギリ、
うん、いや、まあ、その
尊敬でしょ尊敬でしょこの人は、
あそっちのね、あの乾杯って言ったところでみんながこう配ってる、
それ自分が払っとんねんそれスナックやないか、いやこの人はモテると思いますよ、う
ん、ねえだっていつもほら
あんない
つもね、あの女の人と綺麗な女の人ばっかりいるから
ね
あの妬まれるんですよ、
そうでしょ、
男友達みんな逃げていくんです、
そうなんやそれでても耳元でな、君の太もも触りたい
言われたらな、あ
ちょっと触らそうかな、
触らせてしまうよな、
いやこのねあれだね、声がね、
すごいなんか
こ
うねなんかこう
ちょっといたずらされたいみたいなことですよ、
甘い、あの
硬いね、
甘いなんていうのかな、うん、低い通る声、
う
ん、
もう絶対あそこも硬いみたいな感じですよ。ええんかこれ俺
かんかんも
まあまあね、というわけで、ね、早いもう終わりなんだ
よ、ね、今からやったのにね、
辰巳さんもう今からちゃうわ辰巳さん、はい、最後にね、はい、宣伝しましょうか、
はい、
もう一回宣伝しましょうか、
はい、寝屋川市の郡本堂委員長の郡の学堂ですね、はい、2月の公演も終わってしまいましたので、はい、次回は5月の6日、はい、私がかかるのは5月の6日、はい、祝日です、能が、私のいとこ辰巳一馬の、花月という曲と、もう一曲は私の先輩の山内隆夫さんの、アコギという曲です、
はい、
で、まあ、郡の学堂では9月8日と11月3日にも公演がありまして、私はその9月11月は役がついておりますので、ぜひ皆さんお運びください、
はい、はい、ありがとうございます、まあ、2週にわたりまして、はい、いろいろね、ちょっと掘り下げて聞いたこともありましたけども、また5月の6日、はい、ね、ぜひですね、寝屋川のね、郡能楽堂に来てください、は
い、よろしくお願いします、
はい、またじゃあ僕らも一緒にね、
はい、
はい、行きましょう、
はい、
ではありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、おやすみなさい、
水道屋さん、水道屋さん、水道屋さん、水道屋さん。